皆さんこんにちは。 WWD ジャパン記者談話室です。記者談話室はファッション業界のさまざまなニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。はい、今週の司会進行は編集部磯君です。そしてご一緒するのが
林です。よろしくお願いします。
横山です。
はい、今週も
よろしくお願いします。
はい、3人でお送りします。ちょっとね、はい、ゲストの方に来ていただいた週が続いたんですが、
151回目になりますね。じゃあね、今回ね、
もうちょっとね、先週所用ですいません休んじゃって、
はい、
せっかく安倍さんいらしたのに
寂しく思われた人がいたんでしょうか。
ああ、横山さんが出てない、聞くのやめようかなってそんなことはない。
150回目の節目だったのに、
うん、
残念。
まあ、しょうがない。また200回目があるよ。
1年後、
はい、151回目も頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、
はい、
で今日の話題は何ですか、司会の磯君さん。
なんか、
あ、そうだ、選挙。
そうですよ
ね、
昨日選挙でした。
昨日、今日収録してるのが10月28日です。
月曜日です。
昨日27日が
選挙でした。
衆議院選挙。
あのね、
まさかの ね戦後3番目に投票率低かったでしょ。投票率
低かった。あ、そんな低かったんだ。皆さん行きました？そう言いつつ、
もちろんですよ。
もう行きましたね。
え、なんか今回話題性高かったのに行かないとかあるんだと思って
まあね、
うん、
でもなんかね、自民党が結構負けてね、過半数割れ、野党、
ちょっとこれがね、放送されてる時にちょっと政局どうなってるか分からないけど、
動いてそうだな、
うん、
1週間後には
新しい連立ができてるかもしれないし、
あの時空いてたのにって、ね、まあ、でも政治は生き物だから。
なんかさ、投票率が今まで低いと、うん、なんか自民党有利みたいのがあったのに、
うん、
今回さ、あの投票率低くてなんか自民党が負けるっていう、ちょっとまあまあ珍しいパターンというか、
うん、
だったなとか、あとなんか結構なんか、まあ、有名な人が負けてたりとか、あの落ちてたりとか、
うん、
なんか英語の人落ちちゃったんだみたいなね、
結構ドラスティックな感じになってね。
と思ったら裏金だったのに行っちゃうんだ。やっぱ選挙って強い人って強いんだなという驚きがあったりとかね。
萩生田さんとかですかね。
そういうことですね、
うん、
あの人はなんかやっぱ地元に密着型の人は、
うん、
萩生田さんってなんか結構地元密着型なんで、
うん、
それってやっぱ強いよね、
うん、
磯君さん の, その今引っ越した地元になったところも結構駅前でいつもチラシ配ってる人いるんじゃないですか。
千葉14区なので、
はい、
千葉14区といえば立憲民主党の野田さんのお膝元なんですけど、そうです、
はい、
ただ野田さんね、あれだよ、代表になってから一回も立ってなかったよ。
ああ、らしいね。やっぱ代表になると忙しくなる。
そうそうそう。で、多分この選挙戦ももう応援に行かなきゃいけなくって、
うん、
いませんでしたよ、津田がいて。
自分のとこに。
そうそうそうそう。
まあ、いなくても大丈夫だからね。
絶対安泰だもん、うん、あそこの地盤。
だって津田沼駅にもう30年以上経ってるからね。
すごいよね。
週1ぐらいだったから、まあ、いつも駅変えてんだよね、その、
あ、今日は
曜日によって。
来週は船橋みたいな。船橋ってでも選挙区じゃないよな。うん。
なんか、区割り変わったんでしょ。
うん。
うん、京成の駅行ったり、JR の駅行ったり、隣の駅行ったり。
あれだよね、あの、俺千葉県出身なんで、
はい、千葉ニュータウンね。
あの野田さんって薬園大高校だったと思うんだけど。
あ、そうなの。
はい、
船橋高校じゃなかったっけ。
え、薬園大。
あ、そうだっけ。
あれ、
え、県船とかっぽくない。
ちょ、薬園大っていう、
うん、
県船のちょっと、
うん、
まあ、同じとは言わないけど、うん、ちょっとなんていうの、県船のちょっと下ぐらいの学校で、
うん、
俺弟と、
うん、
あとうちの甥っ子はね、
うん、
出身、今甥っ子はちょうど通ってる。
あ、後輩じゃんじゃん。
はい、後輩なんで、うん、野田先生は。
なるほどね。
はい、
だいたい千葉ニュータウンにさ、 ZOZO の PGA ツアーでさ、
はい、
千葉の話ばっかりして
人生で初めて千葉ニュータウンに行ったらあれだったよ、
千葉ニュータ
ウン、まだ選挙日前だったからさ、コバ、はい、ホークが来ますって書いてあったよ。
ああ、総裁選に出てた。
そうそうそうそう、小林高之さんだっけ。
へ、あんまり別にそんな
そんであれだったよ、はい、あ、千葉のここコバホーク当選したんだねと。
あ、そういうこと。
はい、別に足りなく思いました。
ウキペディアによると、はい、船橋市立薬園大小学校、船橋市立二宮中学校と進み、76年に千葉県立船橋高校を
卒業。間違えちゃった。薬園大小
学校、薬園
だよ、薬園だ、小学校、
地元が薬園で、小学校が、
うん、
あれ薬園だよ。 やっぱ今話してた2分ぐらいが全て無駄になっちゃった。
マジ無だったね。
ただうちの弟と甥っ子が役員代行ってるっていう情報がダダ漏れしただけだ
った。ダダ漏れって大した話じゃない
よ。というわけでね、
はい、
はい、
ちなみに僕は船橋東高校なんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、船比嘉という。
はい、
比嘉船じゃないんだ。
東船橋高校って確かあるのかな。
よくわかんない。誰もこんな妻の話
も
興味ないよね。
この話にも5分以上経っている。
はい、はいはい、というわけで、
はい、
今日なんだっけ、何の話だっけ、言ったっけ。まだこれからか。
まだこれからです、
はいはい、
今日はちょっと私の夏の思い出を話そうかなと思って。
夏の思い出、そんな個人的な話を。
そうです、みんなもすごい興味があるんじゃないかなと思って。
私の夏休み興味あるだろうというようなこう自信があるわけね。ああ
冗談ですよ。
冗談じゃなさそうな。
冗談
俺の夏休みを聞いて。
冗談なんですけど、
うん、
あれなんです、と言いますのも、うん、WWD ジャパンの9月30日号に、うん、このね、WWD ってこの表紙をこうペロンってカバーしているカバーオンカバーという
広告、
そう、付属がつく時があるんですけども、はい、9月30日の後ゴールドウィンさんがそのカバーを出稿いただいたんですね。で、すごい素敵なこのスキーヤーの写真が表紙にドーンと載っており、でその広告の中身が何を伝えているかと言いますと、まあ、ゴールドウィンがやってるゴールドウィンブランドという、まあ、ノースフェイスの会社として有名ですけど、ゴールドウィンという自分の会社としてオリジナルであるブランドをこれからこうどんどん成長させて10年後に売上高500億円にします。
ゴールドウィンブランドで500億。
そう、
はい、
ちなみに2024年3月期の実績として32億だから、はい、本当にすごい成長させますと。
でその時誰が言ってるんですか。
渡辺社長です。
渡辺社長がインタビューに登場していると。
そうです、はい、ぜひこのタイアップ素敵な写真もいっぱいなので見てほしいんですけど、
はい、
ウェブでも読めます、はい、でその時に何がドライバー、その32億から500億にするっていうのの一体何がドライバーなのかというと、アジアなんだという話なんですね。
はいはいはい、はい、
ちょっと君たち興味なさそうすぎ
る。いや、あるある。いや、あるある。いつまでちゃんと聞いてる。
はい、
はい、
でアジアで10年後に100店舗体制にしてその売上高500億を達成しますというお話なんですよ。
はい、もう林さんなんかメール打ち始めてるよ。
大丈夫。そういうことじゃなくて、その話に関連してちょっと調べておこうかな。
調べ物、
はい、で、まあ、確かにね、すでに北京にお店を2021年にオープンしてまして、そこはすでにね、もう日本の丸の内の店舗とかよりも売ってるんですよ。世界一番店はすでに北京なんですけれども、
はいはい、
で今年、成都かな、チョンツ成都にオープンしたり、あと上海にもこの秋にオープンしていたりとか、まあ、たくさん出店は続いておりまして、まあでもさ、中国ってまあイメージできるじゃん、そういう大都市も一級都市もいっぱいあるし、
うん、ラグジュアリーブランドもほとんどね、
でしょ、
はい、
もうちょっと今って
出てますね。
そうそうそう、
うん、
景気悪いけどさ、まあ、非常にこうエルメスさんとかルイ・ヴィトンさんとかは非常に稼いできた土地じゃないですか、
うんうん、
まあ、だからそこでこう商売を大きくしていくんだっていう話は、まあ非常になんか、まあそういうもんなんだろうな、世界の経済ってっていうふうに思ったんですけれども、
うんうん、
なんかね、その中国だけの話じゃなくって、ああこのマーケットって本当にこれからライジングなんだなというのを激しく感じた出来事がこの夏ありまして、
うん、
その話をしたいなって、
うん、
あ、それが私の夏休み。
私の夏休み、
夏休みっていうか新婚旅行でしょ。
まあ、夏休みですよね、
はい、
私夏休みにバリ島に行ったんですね、
はいはいはい、
ハネムーンっぽいとこ行くね。
まあいいじゃん、
いいじゃん別に、ね、
そこはいいじゃん。
え
いいじゃん、もうちょっと恥ずかしいからやめてよ。
いや、そう言ってほしいのかなと思うじゃない。
なんかあんまそういう方向に突っ込んでほしくないんですけど。
それを言われたくて言ってんのかな
と。違いますよ。
それで？
でバリ島行ったんですけど、私
ハネムーンで。
そう、いやもうそれは良いんですけど、中学1年生の時1回行ったんですよ。
そこに中1でバリ島行ってるんだ。
家族旅行で。
うん、
はいはい、
家族というかいとことの旅行で。でまあ、なんかその時はあ、なんかこういう影とかを楽しんでくださいとか、こうなんていうの、舞踊、バリ舞踊みたいな、
うん、
そういうのを楽しんでくださいみたいな、とかそういうなんていうの、 文化的な資産、お寺とかね、古いお寺、寺院とかさ、そういうものを楽しむツアーだったんですけど、
うん、
まあなんていうかこう子供連れの家族だから、行けてるところに行かなかったっていうだけなのかもしれないけど、今となって考えると、
うん、
でもなんかこの30年経って今行ってみたら、非常になんかこうアウトドアのアクティビティみたいな感じの打ち出し方が、
あーなるほどね、
島として増えてるなみたいな。なんか逆にその影絵のツアーに行きましょうとか、バリ舞踊を見ながらご飯を食べましょうみたいな感じの打ち出しが若干弱まってるような気がして、
なるほどなるほど、
なんか必須じゃなくなっちゃったんだなみたいな。
アウトドアって何ですか。
まあ、一番有名なのはサーフィンなんですけど。
あ、サーフィンだ
と
ね。
そう、まあ、サーフィンとあと、
ね、マリンスポーツだ。
そう、あとね、
はい、
あのなんていうの、リバーラフティングっていうんですか。
リバー、川、
川、川下り、
ああいう川もあるんだ。
そうそうそう、
ジャングルクルーズみたいな、
ラフ、あれですよね、
うん、まあ、すいません、私現地やってないので、
うん、写真ぐらい見た
い。え、あの秩父のさ長瀞とかでラフティングやってるじゃないですか。
やってるやってる、行ったことある。
ああいう感じ。そう、ああいう感じ、はい、
へえ。
ただ私はさ、長瀞だとなんかさ、きっと川なんていうの、こうトイレも浄化槽とかでちゃんと下水に流れてくから綺麗だろうなって思ったけど、果たしてこの川は綺麗なんだろうかっていうのがちょっと私はいろいろ考えてしまって。
そんな海だって一緒じゃない。
いやそのあれじゃないの、その長瀞もそうだけど、うん、湧き水がの川でしょ。だって
本当に
長瀞はそうですよ、あのそういう山からの雪解け水みたいな川を下っていくの、だからすごい綺麗。
バリ当たり前だけど島でしょ。
島です。
や、山もあるの。
いや山は、私これもびっくりしたんだけど、あそこ山あって、
山
最高峰何メートルだと思います。
ん、2000メーターとか。
違うんです。
え、何メーターの。
3000メートル級なんです。
すごい、ね、
富士山と同じだ。
富士山って3776じゃん、
うん、
でその2番目ってなんだっけ、北岳ですよね、
日本の。
そう、
はい、
北岳多分3000から3100ぐらいのどっかじゃないですか。
3190か80か
で、そんぐらいなんですよ、
うん、
そのバリ島の最高峰も、
バリ島赤道近く、
うん、
うん、
どこだっけな。
まあいいんだけども。でそのや山登りっていうのもあるわけ、そのアクティビティとして。
でなんか山登りというか、その山がよく見える高原みたいなところに行って、さあここから綺麗な山を見てランチを楽しみましょうみたいなやつは1日ツアーでやったんですけど。
あ、バリってそんなハワイみたいに広いんだね、結構ね。そうするとその山もあって、
う
ん、
あ、そうそうそう、
海もあって、
山もあって海もあってみたいな。
3000メートルの、ね、山があるんだから。
そう、
ね、すごいよね。
そう、
へえ。
でなんかその3、
なるほど、
地元民のちょっと喋った人によると、うん、なんかガールスカウトで私ここら辺の山歩いたことあるよみたいなことを言ってて、
うん、
でなんか YouTube で検索するとそのバリ島最高峰を登ったみたいな現地の人、現地ローカルによる登山YouTube みたいな、
うん、あるぐらい山登りもよくやるぐらいの
場所なんだね、うん、まあ、すごいすげー探して見つけたから、すごい盛んってわけじゃないと思った
り、ハワイほどじゃないにせよ、
そうそうそう、
まあ、バリ島っていう海のイメージあるけど山もあると、
うん、そう、
うん、アウトドアが盛んと。
そう、
ほう、
でそういう土地を感じていて、 でですよ、でやっぱさ、こう街でお買い物もしたいじゃん、
はいはい、
でお買い物もしたんですけど、そしたらなんか観光客がみんなよく行くショッピングストリートからちょっと行った、すっごい大きい幹線道路沿いの、あ、これは明らかに地元の人用みたいな立地で、
うん
うん、
なんか Google マップ見たらキャンプ用品とか出てたんですよ、
うん、
キャンプ用品と思って、ちょっと
気になって
行ってみた。
でしかもアイガーって言うんですよ。
アイガー、北駅のアイガー。
そう、うん、なんでバリにアイガーって思って、
まあ、に日本にだって同じようなこと言ってられるし、
ね、
日本アルプスとか言ってるくせに。そもそも
この赤道、いや、バリがどこにあるかよく分かんないけど、こんなね南の島にアイガーかと思って、でそのすごい渡るのが恐ろしい幹線道路を渡って行ってみたんですよ、その店に、
うん、
いや歩いて行ったの。
そうです。
どのくらいの距離なの、そのリゾートエリアから。
え、リゾートエリアからでも徒歩20分ぐらいで。
あ、近いね。
ただそのね、幹線道路を渡るのが、うん、日本の幹線道路を渡るのの100倍ぐらい難しいから、引かれる、バイクに引かれるみたいな。
別に信号とかないんだ、横断歩道とかない
んだ。一応あるけど、なんか高度な駆け引きを要求されるから。
はいはい、なるほど。それ行ったらアイガー、
アイガーという店があって、
はい、
まずね 外にこう遠くから見ても分かる、あ、なんかカラフルなボルダリングウォールみたいなのが、
へえ、
あ、なるほどね、
あるみたいな、
うん、
で愛が足を踏み入れるじゃないですか。広大なんですよ、なんか広い、
お店の中が、
お店なんです、2フロアなんです、
うん、売り場が広い、
売り場が広い、
どんくらい
なモンベルみたいなイメージ、
もう先に言っちゃそういうことですよ。
そうなんですよ、モンベルなんだ。
そう、それはね、もう後からその Google マップのレビューとか読んだら、ここはバリ島におけるというかインドネシアにおけるモンベルですみたいな、なるほどみたいな、で確かにねそういう感じなの、
うん、
だからモンベルみたいっていうことは、つまり石井スポーツみたいじゃなくてモンベルみたいっていうことはあれなんですよ、品揃え型の店じゃなくって SPA なんですね。
あ、オリジナル商品。
そうそうそうそうそう。
インドネシアの店なの。
インドネシアの店なの。
へえ。外資じゃなくて
インドネシアの店なの。
へえ。あ、そうなんだ。
そう。で、なんかね、店の作り方がイケてんの。なんかマネキンにいっぱいなんかスタイリング規制つけて、でテントとかもバーンって展示してて。で、あとはなんかすごいバイク社会だから、多分バイクに乗ってキャンプに行くとかも私たちが想像するよりも多いんだろうなと思って、うん、とかこの店の中にバイクを置いてあって、
バイクってオートバイ、
オートバイ、
スクーター、
え、まあバイク、
東南アジアによく街走ってるようなスクーターじゃなくて、
なんかねすごいハーレーみたいなやつじゃなくって、うん、そんな大きくないけど、うんうんうん、なんかなんつうの、
普通の 400cc とか 250cc のバイクなんだ。
そう、うん、なんか、うん、本当になんかそこら辺の街路を走っている原付みたいなやつじゃなくて、ちゃんとイケてるバイク、
それでキャンプする、
そう、イケてるバイクの荷台にこうやってなんかアウトドアグッズを積んで、こうやって
面白い、
そう、積んでいこうぜみたいな、そういう見せ方とかもおしゃれなので、しかも2階フロアにはあれなの、またボルダリングの壁があって、多分ジムっぽくなってて、現地の小学生みたいな子が、多分スタッフの人と思われる人に習いながらボルダリングしてんのよ、
うん、
でなんかあと最近イケてるさ、オンのさ、渋谷のお店とかもあるけどさ、なんかお店のさ中がこう階段状にちょびっとなってたりして、なんかあ、ちょっとしたイベントとかトークイベントとかもできますみたいなコーナーある店って最近あるじゃん、なんか、
うん、
なんかそういうコーナーもあったりして、
どんくらいの大きさなの、店舗の広さ、パッと目測でいいんだけど、何平米とか何坪ぐらいの、
結構だいぶでかいよ、
モンベルぐらいっていう、
モンベルぐらいって言って、モンベルって別に、
渋谷のモンベル、ただあの渋谷のモンベルって3層ぐらいありますっけ、
渋谷俺あんまり行かない、パルコの方、パルコじゃないや、
うん、
東急ハンズの方でしょ、
そう、
東急じゃない、
ただのハンズか、新宿西口の石井スポーツが、うん、あれ地下1階から、はいはい、
俺は分かるけど、
いやなんかもうちょっと分かるんですけど、ユニクロ の、
うん、
あの銀座店とかさ、
ユニクロ銀座よりは狭いね、
それはそうだ、
うん、あ、ユニクロ銀座ってユニクロ東京の方ね、マロニーゲートの方よりはもちろんワンフロアが狭い
です、
うん、
まあ、200坪ぐらいじゃないですか、
うん、じゃあ見てない橋さんの断言に
見てないけど、
そのぐらいと
します、モンベルぐらいって言うと200、300坪じゃないですか、
600平米ぐらい、
あ、200坪だとね、
あ、じゃあちょっと大きめのブックオフみたいな感じだ、
なんでわざわざそっちに話して
るんですか、そっちの方が分かりやすいでしょじゃあ郊外に、
うん、
郊外の幹線道路に
立ってて、あ、そうそう、あ、そういう感じ、そういう感じ、うん、そういう感じよ、
ね、
いいアイデア、うん
うん、のちょっとおしゃれな、
おしゃれなんよ、
ね、
おしゃれなん、
うん、で大きさ的には、まあ、そういう21世紀商人とかブックオフみたいな感じなんだね、
21世紀商人という業態を知らない、
青山とか、うん、あ、21世紀商人というのはセカンドハンドの、
うん、
まあ、あの、まあでも青山とかね、そういう感じなんだよね、
あ、そういう感じ、
はい、大きさ的にはね、
うん、
はい、
なんかお気に入りもらったんですか、そこで
買ったの、なんか
買ってないです、
買って
なんかいいなと思うものあったの、これ結構
受けてんな、なんか現地向けだったら値段結構安いんじゃないの、コスパ良さそう
って思うじゃないですか、うん、思うじゃないですか、ありがとうございます、はい、横山さん、ちゃんと私の記事を読んで、うん、こうやって急い意味に話してほしいんだろうなと思って言っていただいたのを感じまして、どうも本当にありがとうございます、
読む時間もなかったな20分前にメールが来て
すいませんね、すいません、ええ、で安いと思うじゃん、
うん、
でも安くはないんですよね、
うん、我々からしても安くない、
うん、例えば
だってね、ダウン 70% 下線面 30% の中綿入りのインシュレーションジャケットは日本円で約3万2000円、まあ為替の問題もあると思うんですよね、うん、
結構いい値段だね、
で、あのパーテックスっていう糖質撥水の素材あると思うんですけど、パーテックスのシェルジャケットは28,000円、
全然安くないね。
でモンベルって、まあ、いろいろモデルによって価格の差ありますけど、日本で買うとシェルで25,000円前後かとが中心かなと思いますので、それと比べて28,000円かと思うと高いなみたいな。
高いね、
うん、ただですよ、これが買える人たちがこの地には
確かにね
いるんだなと思って。
だってそれ何百店舗も出してるんでしょ、その愛が。
だってさ、あれだよ、インドネシアだけで、これ直営なのか卸も含むのかちょっとなんかサイトではよく分からなかったんだけど、確かね500店ぐらい。
500店、すごい。
あ、ごめんごめん、嘘です。現在世界250店舗
ね。
そう、うん、でなんかね、1989年に、まあ、インドネシアってそういう縫製業とかも、
ああ、まあ
ね、まあまああるじゃないですか、
はい、
だからそういう縫製業の方が立ち上げた会社で、
うん、
でも多分ずっとそういう縫製業をやっていらしたんだけれども、まあ、近年そのこういう SPA 化されてオリジナルをやっているんだなと。でしかもね、スイスのアイガーにね、アイガーの麓の町に2023年に出店しています、
うん、
アイガーがアイガーに出店してます、
うん、モンベルも確かスイスの山からつけたと思うけどスイスに出てるよね。
本当、
うん、これ同じようなもんじゃないですか。
社長モンベル参考にしてるんだと思う。
え、今も
可能性もあるね。
インドネシア人口もめちゃくちゃ多いからね。
そうなの。でさ、あれなんよ、なんかよくユニクロの柳井会長とか、これからはアジアが本当に中間層が育ってもうどんどんどんどん発展していくんだっていう話をもうユニクロの決算会見に出るともう耳にタコができるほど聞いてきましたけど、
うん、
なんかそれを正直なんて言うんですか、そうですね会長、その話は私もそう感じますって思いながらいつも決算会見を聞いてましたが、なんかそれがねこうまざまざと実像を伴って目の前に現れた感じ、
うん、あ、愛がでね、
そう、あ、うん、こういうものを買う若い子たちがこれからどんどん増えて、でしかも山も3000メートル級の山がそこにあり、
うん、
サーフィンもすごい有名なスポットで、
うん、
ラフティングもでき、
うん、
ああそりゃそうでしょうよみたいな。
人口何億人か知ってますか。
何億人ですか。
2億8000万。
うわ、3億、ね、世界4位。
おお、でこっからさらに増えますもんね。
増えるし若いからねみんなね、
あ、平均年齢おいくつなんだろう。
平均年齢までちょっとすぐ分からんけども、その東南アジアってすごく行くと若いなって感じるよね、うん、ちょっとシンガポール行ったことないから分かんないけども、他の国だと
バリだよ。
バリはちょっと観光地だからちょっと分かんないけれども、そのベトナムとかタイとか行くとすげえ、なんか日本にいると気づかないけど日本年寄りばっかしやなと思う。
分かります、うん、バイクに乗ってる子たちみんなすごい若いですよね。
そうだから、ヨーロッパとかアメリカ行ってもそれ感じないんだけれども、
そうだな、
東南アジア行くと、東南アジアに行くと感じる
若さを。
若さを。
なるほど。
あ、そっか、若い国なんだなって。
あ、
中国でもあんまり感じないけど東南アジアは感じる、
ね、なるほどね、
うん、これからね、
ライジングな、
ライジングな、まさに
メンメイズちゃんが来た時に言ってたじゃないですか。
あ、
あそうか、
タイ
そうそうそうそうそう、
バンコクだっけ、
うん、
うん、
なんかさ、
確かに
こうなんていうんですか、こうだんだん
な
ん、
なるほどね、
こう生活に余裕が出てくるといろんなことを考え始めて、カルチャーのことも摂取するようになるしとか、で多分そういういろいろ摂取するようになるものの一つとしてこういうアウトドアとかそういうカルチャーが入ってくるんだろうなと思って、
まあ、しかもさ若いとさ、やっぱ感覚がみんな若いからさ、やっぱなんていうの、なんていうのアニメとかさ、まあアウトドアとかさ、やっぱりまあね、体が動いた方が楽しいしさ、運動も、そうするとなんかやっぱ広がり方が早いしさ、受け入れられる、広がりやすいんだろうね。ね、なんか年寄りなんて、まあ、家でネットフリックス見てるだけじゃん。
そうだね、そうだねとか言われて偏見にまみれてる。
ね、あ、でもそういうのあるね、確かに若いんだ。
そう、
アシックスの、広田会長、
うん、
少し前に社長時代に言ってたんだけれども、うん、その国が豊かになってくると、
うんうん、
まずその人たちも衣食住満ち足りてくると、
うんうん、
次にスポーツレジャーに移っていくと、
あ、
確かになるほど、ね、
だからこれからは東南アジア、人口から見てもその東南アジアとか、そういったところが非常に有望だというようなところを言っていて、インドのムンバイマラソンはアシックス多分15年以上前からスポンサードしてるんじゃないかな。でインドに行ってみても靴履いてないような人もいると。これ靴履いてないってことは、これ結構チャンスあるんじゃないかというような。
なるほどね、うん、逆にね、
逆に靴を、靴のこの
履いてるでしょ靴、
ん、
履いてるでしょ靴、
履いてない人も結構いる、
ま、え、履かないでマラソンしてるってこと、
ああ、歩ってる時にね
それ、ああ、それどうなんだろうね。でデリーだけだと思うよ。
え、でも10年前ガンジス川のほとりとか結構いっぱいいたよでもそれは多分なんだろう、履けない時じゃなくてポリシーを持って履いてないのかなと思ったけど、履いてない、うん、
そう、もしくは、まあ、安いサンダルみたいなのずっと履いてる、うんうん、
はい、
この人たちが普通にそのスニーカーの心地よさを知ったらすごい
履いちゃうんじゃないかなって、
履いちゃうんじゃないかと、
ああいうサドゥみたいな人たちも、
うん、
裸足でやるんじゃみたいな人たちも、
うん、サドゥは履かないでしょ修行さんお坊さんそうでしょ、サドゥは履かないでしょ、
オレンジの衣装ってここに赤いのついてる人、
そう、なるほどね、
ムンバイマラソンとか6万人ぐらい走るらしいからね。
でしかも広田会長も走られたんですよね、
うん、
うん、
6万人、
6万人、東京マラソンが3万から4万人、3万後半ぐらい、
多いね、
すごいよね、6万人、ドドドドドドって入りそうだよね
6万人も走んの、
え、
それ本当にやばいねそれ、
うん、その人たちがみんなアシックスの靴履いてくれたら
すごいよね、
なんというマーケットなんでしょう、
なんというマーケットだろうと、
なるほどね、
うん、
はいはい、
うん、
だそれだけこう伸びしろがも非常にあると、
そう、
スポーツレジャーに関してはね、
そう、うん、だから私この渡辺社長がおっしゃった、このゴールドウィンの渡辺社長がおっしゃった10年後にゴールドウィンブランドでアジア100店舗っていうのは、
はい、
すごい私まざまざと実像を伴って、ね、
分かった分かったえ、もう一回確認だけど、うん、そのアイガーは、
うん、
キャンプ山系の専門 ISPA っていうことでいい、
あ、そうそう、キャンプ山系、
キャンプ山系、
うん、
あ、やっぱ山な、山系なんだね、キャンプ山系、
そうそうそうそう、
あ、
なんか面白いのはさ、ただ山系のブランドってさ、はい、各地にいろいろ、日本にはモンベルがあり、
はい、
そのなんだ、ヨセミテでノースペースが生まれ、
はいはい、
でヨセミテとかパタゴニアとかでパタゴニア育ちみたいな、
はいはい、
あとカナダのあのなんだロッキーでアークテリクスが生まれとか、
はい、
で逆にああいうミレーとかヨーロッパで生まれとか、
はいはい、
なんか多分その土地の山にという山というかフィールドに合わせて何ですか、性格が決まっていくんだなと思って、
性格決まってきますね、
そう、
そうなんだ、
そういうなんていうの、岩と壁みたいなところ、雪の壁とかそういうところだと、はい、なんていうの、すごいがっしりした登山
家とか、一般的によく言ってるのは昔からヨーロッパブランドは雪と氷、
そうそうそうそう、
は
あ、アメリカは割とああいう何、赤ちゃけたような
岩壁みたいな、
へ、
岩みたいな、
まあ、岩を直で登るとかはあるけど、
はい、
まあ、なんかこう長く歩くのはあるけどそんなに上下しないみたいな、ドリルも多いみたいな、
大体カリフォルニアにあるブランドが多くて、海も兼ねてるよね、
うん
うん、
はあ、で日本は、
日本は
モンベルは、はい、
何でもあり、
でもなんかどっちかっていうとヨーロッパ系に影響を受けてきた時代が長いんだと思うんだけど、まあ、ここに来て違うなと思うけど、なんかでそういうことを、
はい、
鑑みるとですよ、
鑑みると
このインドネシア発アイガーなんかよく分かんないんだけど、このインドネシア発なのにアイガーってよく分かんないから名前どうかと思うよって思ったんだけど、はい、それを置いておい て,
いて
インドネシア発アイガーは多分そのインドネシアのフィールドに即したブランドになっていくんだろうなと思って、
もう実際そうなんでしょうね、
そうそうそうそう、うん、だからね、なんかね、え、こういうのって日本とか欧米のアウトドアのブランドから今あんま出ないなって思うものも正直あって、
どんなの、
すごいね、タクティカルっぽいわけ、
タクティカル、
軍物っぽいわけ、
ああ
、なるほどね、
なるほどね、迷彩とか、
そう、迷、なんていうの、そういう迷、そうそうそう、
面白
い、わかんない、それが本当にそのフィールドに適しているから必要なのか、今のインドネシアの人たちの好みのテイストがそこにあるからなのかはよくわからなかったんだけ ど, ど、
ね、ちょっとゲリラっぽいんだ、
なんかそういう言葉にしちゃうとあれだけど、なんかすごい タクティカルっぽいコーナーがあったりとか、
ね、面白いね、
でもなんだっけ、あそこあれですよね、南米に次ぐレベルの熱帯雨林ですよね、
うん、ああそうだね、
そう、
まあ、インドネシアも広いから、
ね、ジャワ島とかそうだよね、
ジャワじゃないとこ何島だっけ、まあ、なんかそういう島、うん、
はいはい、
そう、
スマトラじゃなくて、
ガラパコスが
あ、スマトラだ、スマトラ、スマトラの 熱帯雨林って、うん、多分アマゾンに次ぐ広さとかだと記事を書いた時に調べたような気がするんですけど、うんうん、
相当広いからね、広範囲だからね、
そうそう、
いろんな島があって、
そう、
なるほどね。
で多分なんかああいう、うん、なんて山の上の方に行かずにそういう熱帯雨林とかに行くと、別にそんな寒さに耐えなきゃとか、うんうん、そういうことよりもむしろ害虫とか害獣から身を守らなきゃみたいになると、なる、ね、そういうタクティカル的
な
方向へ行くのだろうか、
ね、勝手な予想だよね。
そうです、はい、でもなんかそういうことを想像するとさ、その土地が育むブランドって思うとちょっと面白いなと思って、
出てくるんじゃないですかこれから。
アイガーが
インドからも出てくるかもしれないし、
あ、そうだと思いますよ、
うん、中国ってあるの、そういうの聞いたことある、
アンタスポーツか、
でもどっちか、アンタリーニンとか、そうね、
アンタリーニンはあるけれども、そのアウトドア的な
こ
の、
アウトドアってどうなん
だろうね、聞かないね、そういうの、
まあ、アンタリーニンはオリジナル、あのアウトドアブランド買収してるかもしれないけれども、
アークテリクスが傘下にございます、
うん、だから中国から、中国のそのアウトドア環境から生まれたような服っていうのが今後出てくるんじゃないですか、もう出てきてるのかもしれないですよ、
私たちが気づいてないだけで、
知らないだけで、
中国も流行ってるそうですから、
うん、
なんかね、中国のキャンプブランドとかをいくつか教えてもらったのあったんですよ、
うん、
で、なんか、あ、でもさ、確かにアマゾンとかでさ、よく山行ってさ、このテント見たことない、どこのですかとか聞くと、あ、これね、あの中華中華みたいな感じでさ、そういう、なんていうの、ネットサイトで買う、うんうん、
サプライヤーのね、
そうそうそうそう、
あ、確かに、まあ、素地はあるよね、
そうそう、ものづくりの素地は大幅にあるわけだから、
うん、
だそこがなんか SPA 化して、ものをブランドとして作るってなるとしたら、あれだよね。
ね、まあ、確かに俺たちは知らないけどあるかもしれないね、山ね、
うん、
もさ、山ってさ、 俺みたいな素人からすると、
なんかババリなんてことか言ってなかったっけ、この、
いやいや、その
そうですね、高尾山でバリ参考したんですか、
バリ参考始めるとか言ってなかったっ
け、バリ参考は全然してないんだけど、
うん、
あのスポーツ、要は普通のアウトドアじゃなくスポーツからの後になんか出て、なんか成長するっていうイメージがあるんだよね、
あ、
そのあの、なんていうの、
スポーツとは、
スポーツとはだから、その
球技、野球とかサッカーとか、
そのランニングとか、うん、そのそういうのから、その後にアウトドアっていうイメージ、ね、
ほうほう、
成長、なんか注目されるので、アシックスとか球技っていうか、あれ、スニーカーか、
ランニング、ランニング、
ランニングでしょ、うん、で、まあ、ゴールドリーなんかスキーじゃん、
ほう
ほう、スキーっていうわけでもないけれども、
うん、まあ、数字はね、だけどアウトドアってなんかさ、その後になんかこうガッてくるっていう、あんまり黒子じゃな、黒子っていうか、やっぱ日本でも水のアシックスみたいのがあって、
まあ日本ではそうだったかもしれないけれども、
海外ではそんなことないの、
海外だと別にみんなね、何十年もやってるブランドいくらでもあるからね、
なるほどね、
うん、何百年100年ぐらいやってるブランドもあるからね、
なるほど、
うん、
はい、すいません、素人なんで、
じゃあ、はい、
はい、アウトドアね、注目、インドネシアでも出てきてますよと、
はい、
はい、
で、なんかそのアジアの中間層っていうものの存在感を、うん、あ、この、
なるほどね、
モンベルよりも高いと感じるこれを買うアジアの中間層がこれからどんどんもっと増えていくんだなと。
なんだっけ、あのインバウンド特集やった時に、
はいはい、
あなた取材したんだっけ、その原宿のオンに並んでるのは、
はい、
東南アジアのどっから来てるって
言
って
た、タイの人、
タイの人が多いんだっけ、
うん、
タイも、
なぜタイの人が多いのかっていうのが、
王族が履いてるんですよ、
ね、答えが出たんだっけ、王族が履いてんの、
でもこれオフィシャル情報なんもなくて、うん、オンの人もっていう話っぽいんですけどみたいな、
昔のバオバオみたいな、
あ、そうそう、タイの人はさ、あの国にとっての一番大きなインフルエンサーじゃん、
うん、
うん、あ、タイの王族は、
なるほどなるほど、憧れ消費っていうのがあるわけね、そのロイヤル
なんとかに、美智子様が何かを持っているみたいな感じなんですかね、あれです、あの加古さんがアナイのブルーのスーツ着てらして話題になるとかね、
そうですね、
ええ、
最近その手の記事ばかし書いてるような気が
する、それからロイヤルウォッチャー
だ、ロイヤルウォッチャーなんで、ええ、あとなんだっけ、マッシュの、
あ、セルフォードですかね、
セルフォードよくカボさんも来てるよね、
うん
うん、
高島屋からあれなんですかね、高島屋の外商で買ってるんですかね、
どこで買ってるかは分からんけれども、
これ突き止めたいですよね、
あんまり突き止めない方がいいんじゃないの、
やめておきますか、
うん
うん、 だから沈められちゃうかもしれない
大いなる力を感じてしまうかもしれませんから、はい、はい、というわけで私の夏の思い出の回とさせていただきました、
うん、
はい、
はい、
新婚旅行どうだった、何してたそもそも。
私ね、人生で初めてサーフィンしたんですよ。
あ、サーフィンしてた、
うんうんうん、私もしかして才能あるかもって思ったよ
あ、そうなんだ楽しかったんだ。
楽しかった。
え、あの長いやつじゃなくてロングボード
じゃなくて。もちろん長いやつだよ。
あ、なんだ、
うん、え、なんかさ、みんなさ、そうやってさ、うちのさ、あれ、姉のさ、夫、私にとってお兄さんもさ、こういう乗ったんですって家族に見せたら、あ、ロングボードだねって言われて、なんか、え、何、みんなロングボード、ショートボードじゃなくてロングボードって言うと、なんかこういう反応されるのどういうつもりって私思ったんですけど、横山さん、言っちゃ悪いけど、ロングボードだってやったことあるんですか、うん。
いや、俺ない。
ないですよね。ロングボードで立ってから言えよって思いますよね。はい。
そうね、サーフィンして楽しかったんだって。
サーフィンは続ける？
続けたくって。
うん。
ああ。
ただまだ千葉に帰ってきてから一回も行ってないんですけど。
うん、え、でも夫がやってるんですよね。パートナーの人が結構サーファーなの。
そうですね。
ああ、じゃあ一緒に行けるからいいよね。
ただあの人別に土日休みじゃないんで。
あ、そういうことか。
勝手に行って上手くなろうと思いました。
なるほどね。
はい、というわけで、
ね、
今週はこんなところでお開きとさせていただきたいと思います、
はい、
ちなみに来週11月4日後の WWD ジャパンはアシックス特集ですから、
来週っていうことはこれが放送されてる時にはもう発売されてるやつですね、はい、
林さんや村上編集長や私が制作に携わっております。みんな買ってね。というわけで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。